川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間。ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは。市川隆です。リスナーの皆様、涼子ちゃん、改めまして明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
本年もよろしくお願いいたします。
2026年、はい、スタートしました。もう2000年超えてから25年からもう経っちゃったと思ったら26年ですよ。
あっという間ですね。
本当ですよ。2002年生まれとかね、ワールドカップ、日韓ワールドカップの時に生まれた、まあ、うちのインターンの学生くんたちが2002年生まれって言ってたかな、はい、今度もう大学院の年だからさ、24歳になるわけですわ。って思うとすごいね。
すごいですね。
年を取っちゃうね、これね。だから100年のうちの4分の1がもう終わって、次の4分の1に入ったということで、やっぱりそういう区切り、なんだろうな、区切り区切りの中でまたね、どんな展開になるかなって、1月を超えるとやっぱ考えるわけですよ。で、考えて宣言してそれを何かやっていくということなんですけど、ちょっとね、今年もやんなきゃいけないこととかやりたいことがいっぱいありすぎて、さあどうしましょうっていう中で、はい、今日のテーマの話にちょっと行きましょうかね。
はい、今回は NHK ブラタモリを録画で一気見、伊豆大島、館山、渋谷、しまなみ海道、村上海賊など不動産の仕事にも大切な要素満載というテーマです。
はい、ブラタモリという番組を僕は大好きで、
はい、
前多分ちょっとそのぐらいのチラッとした話はしたかもしれないんですけど、今は一旦ちょっと1年ぐらいかな、1年半ぐらいかな、休止してましたが、また復活しました。で、復活して、まあ、30分ものになって、で、まあ、1回でできないところは3回に分けたりっていう感じになってて、多分ロケの回数減らしてるんだろうなという、まあ、タモリさんもねそれなりのお年なんで、そうそうブラブラってわけにもいかないし、
そうですね、
うん、というような中でやってますと。で、私がそのなんでまあブラタモリをこの一気見するかっていうと、本当はもうもっとじっくり見たいんで、じりじり見たいんだけど、もう私にもちょっと期限がありまして、今使ってるハードディスクをちょっと、まあ、ケーブルテレビの都合上今年のあと2ヶ月ぐらいで交換しなきゃいけないという状況に陥ってる中で、どのくらい溜まってるんだろう、50字以上溜まってるんですよ。で、これをですね、見ないで終わらせたくないんですよ。これは
見ちゃいたいですね。確かに
これは見ちゃいたいので、飛ばしてしまいたいような、いろいろ溜め撮りしてるやつとか、他のやつはあるんだけど、まあ、いいかっていうような部類に入ってくやつは割と思い切ってこうもういいやって感じでやってるんだけど、このブラタモリだけはやっぱりね、毎回見ると毎回勉強になるし、毎回楽しいし、ただ僕は結局、まあ、出てくる人がさ、考古学者が多いんだよね、あれで。地質の話が多いじゃん。で、地層が大好きじゃん。これ石灰岩ですねとか、これ花崗岩ですねってタモリさんが言うじゃない。あの人でもさ、別になんだろうな、昔からそういうところに関してはもうものすごい知識があって、それ以外の部分でも何か気になるところに関して言うと、もう卓越したやっぱりその深い洞察力っていうのかな、やっぱりすごいよね。で、それをでも見ながら、不動産屋の私もね、別にまあきっかけは自分で好きで不動産屋選んだわけじゃないんだけども、やっぱり地理オタクというか、地図を見るのが大好き、地層を見るのが大好き。理科の授業あるじゃん、
はい、
高校時代に物理、化学、生物、地学っていう4つに分かれてたわけさ。今はどうか知らないよ。で、一番自分が好きだったのが何かっていうと地学なのよ。まあ、一番嫌いなのはね、化学かなぁ。記号を見てもよくわからないなみたいな。鈴木さんはね、化け学好きなんだよね。
得意そうですよね。
そう、あの人はだってそれでもう一回大学張り直してるからね、すごいよね。で、元素記号とかいろいろな話になってるけど、私地学が割と好きで、で、地質天文とかそんなのが好きで、やっぱ地球儀を眺めてるだけとか、上からこう見ながら、なんていうの、地層、こう標高図とかさ見ながらやるのが大好きで、という中で、まあもうしょうがないなと、いろんなその過去の、そのここ3年ぐらいのかな、もっとか、コロナ前ぐらいのやつぐらいからあったから、それを5、6年貯めたやつをいろいろ見てて、さっき例え話出たけど、今伊豆大島とか館山とか渋谷とか、しまなみ海道ってさ、鈴木さんが尾道から小さな宿を買ってっていうところでいろいろ運営してるじゃない。そこから今治、尾道から今治まで、橋でバーッとつながってて、そう自転車で行けるとかっていうようなところに村上海賊っていうのがいて、そこで海の安全を守ってたとかさ、俺全然知らなくて、あ、そういうことなのね、ということとか、この他にも見てたわけですよ。熱海とか、あとは日本の宗谷岬かな、北海道の一番北のところとかで、館山って千葉県のさ一番南にあるじゃないですか、はい、で、行ったことある？
行ったことはないですね。
ない。俺もね、はい、立山行ったことあんのかな。今度行くんですけど、千葉ってノコギリ山っていう山って、山のさ、こう形がさ、ノコギリのギザギザのようにさ見えるやつがあるじゃん。でそっから割とデコボコしたような印象だったりして、それでも木更津の南からの方でそういう印象なんだけど、あそこの南側にある立山っていうのは実はリゾート地だったよっていう、でなんでそれがリゾート地だったかって話とかを、まあ、ここで今その内容の解説するよりもそれを見てやっぱ感心しまくるわけですよ。で例えば熱海で温泉が出て、そのなんだろうな、トンネルを掘ることで温泉がより出ることで人もいっぱい、トンネルが出て電車が通って人もいっぱい来るようになって、なおかつそれで温泉も出るようになって水も出るようになってとかね、やっぱね常にその不動産の開発、例えば立山にリゾートマンション、リゾートの家とか戸建てとかがアクアラインがあるからというよりも、もともとやっぱり富士山が見えたりで、こう山のその上の方から見る景色がすごく良かったりするんですよ。だけど普通さ、山って開発するのに大変じゃない、
はい、
で一不動産会社が山を切り崩して大変やろうと思うとものすごく大変じゃない。なんだけどたまたま立山という場所に昔の海軍の基地を、今自衛隊があるんだけど、作ったと。それはやっぱり戦争を踏まえて南から攻めてくるところで監視したり、そこから飛行機の発着ができるようにしたりっていう中で、という中で平らな土地がないわけですよ。さっきのギザギザ房総半島ってもう割と平らな土地がない、はい、なのになんでそういう海軍の基地が作れたのかとか、でどういうその地質になってるのかとか、そういうのをずっと聞いてると、でそれでリゾート開発ができたっていうのは、要は軍が開発してその一番上のところに台場だから、お台場のそこから軍艦に向けて撃てる台座ですよ。鉄砲、大きなやつをね、発射できるような台を作ったわけ、国がお金かけて。その道路を利用してその周辺に後々ですよ、リゾート地ができるようになったというですね。要するにゼロから作るってものすごく大変なんだけど、そうじゃないようなものなんかを利用しながらどんどんそういうものに変わっていくっていうようなことなんかを、まあ、知らなかったと思えばですね、なかなかこういうものをずっとやっているっていうこの番組すごいなと思いながら、昔海外もやったんだよね。
あ、そうなんですね。
そう、でも残ってなくて、俺も全然。パリとどこだっけな、あといくつかのね都市をやったので、パリの時は結構感心したのが、パリってものすごくやっぱりその汚い街なんだよね、もともと。でそこら辺をどうやって開発されていったかとかっていう話とかをがものすごくさ分かって、まあ、ヨーロッパのは確かに古いよねとか思いながら、そういうところとかも海外にも行ってた時代があるんだけど、最近もちろん海外まで行くっていうねことは物理的になかなか難しいから、日本国内をやってくれるわけですよ。でそれで北海道から、まあ、沖縄までやって、で我々が今さ IPA で取り組んでるエリアでも、それこそ北海道から沖縄まで不動産扱ってるわけですわ。それが何のためにというか、やっぱ過去から歴史を踏まえて、その人がどういうふうに生活していったかとか、どういうふうに集まってきたかっていうことなんかとかを、なんとなくこういう授業をやってくれたらさ得意な、まあでも地学はもともと得意だったから、僕はそっちの道に進もうかと一瞬思ったぐらいだったから、なんだけどちょっと理系で受験するのがめんどくさくてやめたっていうだけなんだけど、地層とか云々っていうのはね嫌いじゃないので、そういう好きな私からするとものすごくやっぱり共感するし、で伊豆大島の回なんかは結局何年に一度、35年に一度ぐらい大噴火してるんですよ。でもともとそれがやっぱりほら3つのプレート、フィリピン海プレートと北米プレートとユーラシアプレートっていう、まあ、地震が起きるための基盤ところにあって、ちょうどそこに伊豆半島があって、で伊豆大島っていうのがそのもともと噴火してできた海底火山ができたところがどんどん島となって、人も住むようになって、東京とかにも近いから人も住むようになっているんだけど、まだまだ全島避難っていう言葉聞いたことある、その島民全部が避難しなきゃいけない事態にたまになるわけですよ。でもそれをその嫌がってるんじゃなくて、住んでる人なんかはそれをまたラブに感じててっていうような話なんかをずっと聞いてるとね、すごい面白くて、で僕はほら去年ハワイ島に行って、キラウエ火山っていうのが実際に噴火してるやつを、まあ、ちょっと遠目に、今日噴火しましたよという、俺半年1回ぐらい噴火してんだけど、それをたまたま見れたんですよ。それはそれですごいなと思いながら、伊豆大島に、まあ、そういう時期には行けないんだけど、行って行けばこれが一番新しい溶岩ですよとかさやっぱあるわけよって思うと、そういうものを見ながら勉強するっていうのはものすごくいいよねと思いながら、不動産のなんていうのかな、ポイント、なんでここが有名なのかとか、なぜここが人が集まってくるのかとか、その地形とか地質とか、日本という国でやってきているとすごくやっぱり面白いなというのがあって、だからこの番組を毎週からもう お休みにしますって言った時の NHK は多分批判を受けたんだろうね、あれね、多分ね。だからなかなかリアルタイムに見るっていうのはね難しいんだけど、でも見た方がいいよね。
勉強にもなりますよね。
興味ない人にとってもやっぱ興味ないのかもしれないけど、不動産をやるというか不動産を扱う人間からするとこんな面白い番組ないよねと思いながら見てますね、私はね。でやっぱね、今最近面白いのは、じゃあネットでこう調べるとブラタモリに登場しましたとかって、そこの行政何々市とかっていうのがやっぱ宣伝するわけですよ。やっぱそこにやっぱ人を集客したいというか、ブラタモリでこういうテーマで取り上げられましたっていうと、やっぱりその観光にもつながってくるし、まあ引いて言えばこれからその移住するとかね、いろんな意味で住むとか、まあ別荘買うとか、いろんな意味でもものすごくその視点が面白いなという気がしてて、まあ、この番組を、まあ、まだこれじゃタモリさんがもう引退したらちょっと他の人誰がやるんだろうっていうのはあるけど、まああるけど、心旅ってあるじゃん。
ありますね。
BS で、
はい、
日野翔平さんが亡くなって今田中美佐子さんになったのよ、
はい、
で日野翔平さんが亡くなったらもうないのかなと思ったら、やっぱついに後釜がいるわけだ。でついつい見てしまうわけですよ。と思うと、まあまたねそういうふさわしい人も出てくるのかもしれないし、まあ、NHK もほら受信料取ってやってるぐらいのね局なんだから、いい番組は、まあ、お金も含めて作れるわけなんだから、ぜひねそういうことをやってほしいなという気はしますよね。やっぱね NHK の例えば、まあ、今最近 E テレってあんま見てないんだけど、 E テレをタイムリーに見るのもなかなか難しいんだけど、深夜に目が覚めて例えばホテルに泊まってなんか3時半ぐらい目が覚めてこうやってテレビつけたら、いきなりアインシュタインの宇宙の話、ブラックホールの話とかってのをこうやってるわけですよ。やってたのね、
はい、
でそれを先生が解説してて、それをタレントの、お笑いのタレントの女の人がこう受け答えしながら、あ、この子でもできるんだぐらいの受け答えがと思うと、なかなか面白いよねと思いながら全10回ぐらい続くわけですよ。1回25分ぐらいかな。だからいい番組結構やってるよねと思いながらですね、ぜひちょっと録画して一気見しなきゃいけないんですけど、ぜひねまた見ていただきたいし、僕自身が今そうやって思ってるかなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。